ご理解第一節。今天地の開ける音を聞いて目を覚ませ。病気や難儀の続くとき、今こそ天地の開ける音を聞くときであるが、信心にならぬから目が覚める。目を覚ますということは大真理のカッパである。本当の本当を分かることである。教えたから習ったから分かるものではない。一心の真心、不乱の信心が必要である。一つ、湯川安太郎先生は神様がご主人、氏子は番頭。一つ、安武松太郎先生は一切が神様の御物。一つ、私は一切が神様の御事柄と悟った。それぞれ天地の開ける音を聞いて目を覚ましたのである。そこから限りないおかげの道が開ける。目を覚ませとありますね。今天地の開ける音を聞いて、このとかく今天地の開ける音を聞いてという、そこが先に書かれておりますから、そこのところに私どもの心というのでしょうか、目が行くというのでしょうか。しかし、まあここでおっしゃっておられる本筋は目を覚ませということでしょうね。今天地を開ける音を聞く、そして目を覚ませと、まあ音を聞いて目を覚ませというわけですね。今目を覚ませということですね。そしてその目を覚ますということは大真理のカッパであると師匠は申しておられますね。その師匠大坪宗一郎氏が申される大真理、そのカッパだと、まあ分かるという、悟るということでしょうかね。師匠の場合は、それこそ湯川先生の場合は、神様がご主人、氏子は番頭だと。そしてこの安武松太郎先生の場合は、一切が神様の御物だと。私の土地とか私のものとか言いますけれども、そうではない、一切が神様の御物なのだと、まあ、私どもはそれを借りて使わせていただいているということだけでしょうかね。まあ私どもがその土地というものがありますね。自分の土地でもないものを自分のように言って買ったり、契約書があるとかないとか、まあ国同士の争いなども、ここからここまでは私の国の領地だとか、誰が決めるのでしょうかね。誰か宇宙飛行士の方が地球を飛び立って、その人工衛星から見て、まあ地球にその国ごとの色分けがしているわけではない、国の国境というものがそこにあるわけではない、まあ地球は一つだったというようなことを申された方がおられたように思いますが、その上から見て、例えば日本なら日本、ここからここまでは日本だと線が引かれていたり、地球のその地図にありますように色分けしてあったりということはないわけですね。私ども人間が勝手に人間同士の取り決めというのでしょうかね。動物たちにもそういう、日本の生き物であったり、アメリカの生き物であったり、犬がこれはアメリカの、私はアメリカの犬です、私は日本の犬ですというようなものはないに違いありませんね。人間が我が勝手に決めた自分たちだけのことですね。そのことで争いをしている。まあ大きな見地から見れば、神様の目からご覧になれば、愚かなことをしている ということに違いありませんね。その大真理のカッパである、師匠が教えてくださる信心、この信心の眼目、それは神の心を心とするということだと教えてくださいますね。哀楽次念のはまた別の言葉で言えば、それこそ神の心を心とする信心だとも言えるのではないでしょうかね。神の心を心とするというわけですから、神様の心がわからなければならない。この今天地の開ける音を聞いて目を覚ませということなども、今神の心を分かって目を覚ませということでもあるかもしれませんね。今お勇みがありましたね。神様の心が分からない、そこに人間が難儀をしているわけです。人間同士で自分たちだけで取り決めた小さな小さな世界の中だけで、まあ右往左往しているというのでしょうか。これは私のだ、いや私あなたのだ、あなたのだということはありませんかね。まあこれはとにかくみんなが、これは私のだ私のだと、まあ何と言いましょうかね、所有権を主張し合うというのか、奪い合うというのか、争いが起きますね。もしそこに誰かが泥、一人でも泥の心になる人がいたならば、あるいは天の心になる人がいたならば、みんなが天の心を求め、地の心、泥の心を求める精進に励むならば、争いなども起こりようがない。その人間同士が真実助かった世界に住むことができる、そういう世界が実現するに違いありませんね。ですからこれはどうでも、世界真の平和を願うということは取りも直さず、私ども一人一人が天の心、地の心になることの精進、それを日月の心を持って、自炊丁寧な心を持って求めていく、そういう何と言いましょうかね、精神が私どもの中に、まあ宿り、そして育っていくということがなされていかなければならないように思いますね。今日まさに日めくりカレンダーが天地日月の心ですね。そうですね、天地日月の心ですね。これこそが神様が人間氏子に願われる、求められる人間の在り方だということでもありましょうね。その神様が私どもに求められる神様の願い、神様が私どもに話しかけてくださっている、その神様のお心を悟らせていただく、それがやはり信心をする上でこれは要となるのではないでしょうかね。神様のお心がわからないから、私どもが、まあ、ある意味難儀をしているわけです。神様がそれこそ憎うて手を挙げる親はないと、子供が憎いから叩いてしまうという、まあ今の世の中は分かりませんけれども、本当はないはずなのですね。親が手を挙げるのは、それは子供が間違った道に進もうとしているから、それもなかなか言うただけでは子供が聞かないから、ついつい手を挙げてでも正しい方向に導こうとしている。これは神様とてもやはり同じだということが言えましょうね。私どもが神様の心が分かろうとしないから、また神様のお心の現れである成り行きを大切にしないから、 神の心を心とするという生き方、これがやはり信心の眼目でありましょうし、神様の心が分かればそこに難儀というものも、難儀、まあ、本当は難儀はないのですけれどもね、私どもが難儀と感じる私どもの心がそこにあるだけですから。例えば食べ物であっといたしましても、そこに食べ物がある。その食べ物は命のために神様が作り与えてくださったものですから、ありがたくいただけとおっしゃっておられる。ところが私どもにはその味覚というものがある。これはまあ一つには、こんなのを食べたら命に関わる、まあ危ないというその見分けのために多分神様は作られたのだと思いますが、私どもはそれを思考のために使うといたします。おいしいから食べない、あ、失礼、おいしくないから食べない、おいしいから食べるというように、味覚を、その感覚を使おうといたします。ですから、いわゆる私どものがというのでしょうか、それでその味覚を左右して食べたり食べなかったりするわけですね。神様は需要になるから、命のためになるからといって与えてくださっておるものを、私どもが好きだ嫌いだというだけで左右してしまう。そこに、まあ、難儀を感じることができてくるわけですね。良薬口に逃がしとも言われますように、本当の良薬、私どもの心を育ててくださるもの、私ども本当の幸せに導いてくださろうとする、そのお薬にも似たようなものは苦いものかもしれません。甘いものばっかりいただいていると虫歯になったり糖尿病になったり困ったことになりかねませんね。結局のところ、その辺のところは私どものやはり我ですね。我情であり我欲である、が身を滅ぼすもとにもつながっていくわけですけれども、神様がそこに警告を発しておられる。おいおい、そんなことをしていると困ったことになるぞと言っておられるにもかかわらず、その神様のお心の現れがわからない。天地の開ける音が聞こえないわけですね。そこに問題がある。目を覚ますということ、また天地の開ける音を聞くということが大切だということなのですが、天地の開ける音というのは、それは神様が私どもにくださる、神様のお心をとろしてくださって聞かせてくださる、そのお心だと思いますね。実は昨日のビデオをご覧になった方は分かられたと思いますが、途中から映像がありませんでしたね。ビデオが途中で止まってしまったのです。まあ、昨日は朝からおかしなことばかりでしたけれども、それこそ朝ビデオカメラのスイッチを入れたらスイッチが入らない、まあバッテリーが、その昨日はちゃんと充電していたはずなのですけれども、まあ、これはどうもバックグラウンドで Wi-Fi か Bluetooth がカメラのですね動いていて、いわゆる電池を消耗していたような感じですね。ですからバッテリーがゼロになっていた。それで朝からカメラが動かなかった。まあそれで、まあちょっとあたふたしたわけですけれども、まあそれでなんとかケーブルをつないで撮影ができるようになった。それで撮影していたら、今度は途中でパシャッと止まってしまった。まあいわゆる物理的な原因としてはバッテリーであったり、この場合はおそらく熱だと思いますね。充電をしながらケーブルをつないで、なおかつ撮影をする、まあカメラ内部の温度が上昇して止まったんだと思いますね。そういうストップ機構がありますからね。 まあ物理的にはそうでしょうけれども、こういうこれはここに込められた神様のお心は何であろうか、どこに神様のご心意があるのだろうかと求め続けることがいりますね。まあ私のどういう部長法があったのだろうか、神様が何を教えてくださっているのだろうかということなのですね。そしてまたそれから昨日は夕方でしたけれども、お昼にある昨日申しましたある先生からメールが来ておりましたが、それはついさっき出された3時過ぎでしたかね、出されたメールを私は4時頃に読ませていただきましたね。そしてまた夕方メールをチェックしましたら、またもう一つ入っておりました。その文面にはおはようございますとありました。え、もう夕方なのになんでおはようございますなんだろうと思いましたけれども、それでまあよくよくメールの発信時間を見ていましたら朝になっておりました。朝6時過ぎでした。ということは朝6時過ぎに出されたメールが夕方の5時過ぎ6時ぐらいに着いたわけですね。そして昼間の3時過ぎに出されたメールが4時ぐらいにはもう着いたわけですね。まあいわゆる後先が逆になったわけです。先に出したメールが後について、後に出したメールが先に着いたわけです。まあ、イメージの世界では、まあ、たまにこういうことがありますね。そしてそのことも合わせていただきながら、一体これはどういうことだろうかと、昨日はそれこそ朝からおかしなことばかり起こった、しかもまた夕方でもまあ奇妙なことが起こる、それこそ後先が逆になるというような、天と地がひっくり返るというような感じですね。ああこれはきっと神様が天と地がひっくり返るようなことがあるぞと教えてくださっているのだなという、そんな感じがいたしましたね。心構えということを言いますが、何事にも私どもの心構えというのが大切です。このよくイノシシ打ちについて師匠は教えてくださいますが、山登りをする、ハイキングに行く、ただ物見遊山でハイキングに行く人がもし向こうからイノシシが出てきたら、これは大変だと思う、逃げ惑うだろうと。しかしこれがイノシシ打ち、イノシシを仕留めようとして山の中に入った人ならば、これは締めたと思うだろうと。やっぱ私どもの心構えが大切なのですね。ですから、よし、一徳受けるぞ、よし、神様のお心を分からせていただこうと構えを作ってそのことに臨めば、それはありがたいことになってまいりますね。構えです。心構え。これを心構えといただいた方がおられますね。心を前に出すのですね。さあ神様のお心はどういう心だろうかと、神様のお心を分かろうとする。そしてその神様のお心を分からせていただくところに、私どもまた安心のおかげがいただけれるということにもつながるわけです。神様のお心がわからないから難儀を感じねばならない。ですからまずは信心の眼目は神の心を心とするということに、まあ極まると言っても言い過ぎではないかもしれませんね。ですからとにかく何はなくとも何とかという広告がありましたけれども、何はなくとも神様のお心はどういうお心だろうか、何を私に言ってくださっているのだろうかと、その神の心を求めていく精進 がやはり一番大切ですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。